ロケラジ。
はい、ロケットニュースの記者にさまざまな疑問をぶつけてみるラジオ番組ロケラジ始まりました。第4回目のゲストは熱狂的スターウォーズファンである PK30 さんです。
よっしゃ、どうもロケラジ初めてです。頑張ります。
よろしくお願いします。
頑張ります。
今日はですね、はい、収録日が12月11日なんですけども、はい、そうですね、あと4日で、
そうですね、
スターウォーズ最新作の
いよいよ来ましたね。
タイトルはスターウォーズの
最後のジェダイ、
最後のジェダイ、
ラストジェダイ、
ラストジェダイ、はい、ということでですね、今日はですね、はい、初心者でも分かる、
なるほど、
スターウォーズの魅力についてサンデューさんにお聞きしたいと思います。
なるほど、
はい、
初心者でも分かる、
はい、
スターウォーズ見たことない人ってやっぱ多いんですかね。意外といるのかな。
そうですね、女性だと結構多いかもしれないですね。
スターウォーズってあの1978年公開なんで、俺同い年なんですよ。
そうなんですね。
同い年なんですよ。あの第一作が同い年で、
はい、
まあ、簡単に説明するとですね、はい、スターウォーズはまあ SF 映画ですね。まずは
SF
映画、そして、まあ家族の物語ですね。家族の物語ですね、はい、スターウォーズっていうのは。なんかあのスターウォーズ知らない人あのが聞く、あの見るとですね、あのライトセーバーでチャンバラとかっていうイメージがあるんでしょうけど、まあ、それはもうもちろん、それはもちろんあるんですけども、はい、スターウォーズっていうのはまあ基本的にはもうかなりストーリーラインがしっかりしてですね、家族の物語でございますというところをまずですね、はい、理解してもらうといいんじゃないかなと思います、はい、でですね、スターウォーズあのちょっと変わってまして、
はい、
あの今でこそ何部作とかっていうのはありますけども、ね、スターウォーズってもともと9部作で構成されてるんですね。
9部作
でジョージ・ルーカスがですね、脚本書いた時にですね、はい、あの1から9エピソード1からエピソード9まで、
はい、
頭の中でできたらしいんですよ、
はい、
ただですね、その時 の, あの技術的な問題でですね、ちょっとこれがここが変わってるんですけど、第1作、まあ、ニューホープっていうあの新たなる希望ってやつ、はい、あれはですねエピソード4なんですね。
あれはエピソード4
なんですね。なんで456123789の順番で上映してるわけですよ、映画自体は。で当時の技術で、
はい、
まあ、実現できるのは456じゃないかということで、ジョージ・ルーカスは456からやってるんですよ、はい、でね、よく聞かれるのがね、どの順で見たらいいですかっていう、
はい、
123456で見た方がいいのか、それとも公開順で見た方がいいのかと言われるんですけど、はい、僕は公開順で見ることをお勧めしますね。あの456123、まあ、7で今度やる8、
はい、
っていう感じで見るのがいいんじゃないかなっていうことをお勧めしてますね。まあ、理由は特にないんですけど、やっぱりその78、456はどちらかというとやっぱ、まあ、昔の映画だけどもうすげえよく撮ってるなと思いますけど、とはいえやっぱりその CG バリバリの123と比べるとね、多少そのダイナミックさとかはあれなんで、あの基本的には俺は456123の順で見ていくのが、まあ、うまくできるというか、そのそうすることによってその456で出てきたキャラクターが123に出てきた時の感動とかねっていうのがあるんで、
なるほど、
はい、僕は456123789の順でおすすめしてます。はい、でスターウォーズはですね、
はい、
まあ、大きい魅力がですね、このもちろんその映画だけ見てもいいんですけど、
はい、
アニメで実は映画でクローンウォーズっていうのがやってるんですよ。クローンウォーズって、
ね、
クローンウォーズって、ね、はい、これがですね、2と3の間の話かな、
はい、
映画でいうと2と3の間の話、はい、でさらに言うとですね、そのクローンウォーズ映画でやってたんですけど、
はい、
今シーズン7、
はい、
6かな7までですね、1回22話ぐらいのアニメにもなってるんですよ。クローンウォーズっていう、はい、それは今フールでちょうど配信してるんですけど、俺最近毎日見てるんですけど、
はい、
それがねめちゃめちゃ面白い。それね、あのスターウォーズ特に好きな人、
はい、
スターウォーズあの嫌いな人はちょっとね、あの見たことない人はちょっとハードルが高いかもしれませんけど、まあ面白みが分かんないかもしれないですけど、それも2と3の間の話なんで、まあ、簡単に言うとですね、スターウォーズジェダイっていうのが出てきますね。
あ、よく聞きますね。
ジェダイ、ジェダイっていうのはまあ戦士ではなくてですね、はい、平和の守護者。
戦士ではない。
戦士ではない
んです
って言ってました。言ってました。ヨーダとか、なんだ、オビアンとか言ってました、
はい。
ジェダイは戦士ではない、平和の守護者だ。
は
あ。言ってました。まあっていうそのジェダイっていうのがまあすごくとてもかっこいい存在なんですけど、
はい、
456だとジェダイっていうのは本当数人しか出てこないんですね。ルークがまあ後々そうなってとか、
はい、
ヨーダがちょっとその最後の最後に出てきてとか、
はい、
あとベン・ケノービーですね、オビアンとか、
あ、はい、
それがですね123がですね爆発的ヒットしたのはですね、
はい、
少ししか見たことなかったジェダイがもう何百人で出てくるんですよ、1,2,3 で。あのシーンとかもう めちゃめちゃ熱いというか、うわーみたいな、こんなにいるみたいな、なジェダイがこんなにいるみたいな。でそのクローンウォーズっていうアニメもまさにその2と3の間の話なんで、
はい、
3で1回ジェダイがまあ絶滅するというか、
はい、
あれの話なんで、そのアナキンがあれの話なんで、2と3はすげー美味しいとこ取りなんですよ。だから名前しか知らない、ちょっとしか見たことないジェダイがそれぞれ活躍するエピソードがアニメでそれぞれあったりするから、このクローンウォーズはですねかなり面白いです。でもっと言うとさらにその後ですね、 今まさに絶賛放送中でシーズン3ぐらいまでやってるのかな、それがですね、反乱者たちっていう、それもアニメーションです。それはね、3と4の間の話、
はい、
だから結構ですね、あのディズニーはすごく、ディズニーというかですね、スターウォーズの世界、映画だけじゃなくてそのアニメも見ていくとですね、さらにこう楽しくなるんじゃないかなと思います。だってヨーダとかがバリバリ活躍してるんですよ。すげえ楽しくないですか。
確かに
すげえドキドキしませんか。なんかその確かに2と3でもヨーダの戦闘シーンとかあって、それだけでもやっぱりすげえ興奮したんですけど、やっぱりそのいいですね、楽しいですね。その現役バリ、ほらメイスウィンドウとか分かります？
メイスウィンドウ、はい、
メイスウィンドウとかがもう最前線で戦ってる様子とか、はい、それがすごい今ね Hulu でやってて、ちなみに Hulu は一昨日ぐらいからあの1から6まで公開してんじゃないかな。なんか今スターウォーズ特集やってますよ。
そうなんですね。
今ね Hulu 入ってる人絶対見た方がいい。あのそうで、もし見たことない人いたら4,5,6,1,2,3 の順で見て、まあ時間があればそのクローンウォーズっていうのも、
なるほど、
見てもらえればすげえ楽しいんじゃないかなと思います。
え、今回エピソード8ですよね。
今回は8ですね。
8見るにあたって、
はいはいはい、
それ前作全く見てなかったらちょっと面白さは分かんない感じですか。
俺もね8まだ見てないんで何も見てないんですけど、ただね前作全く見てないんだったら、
はい、
あのちょうどもうちょうどっていうかもう全然前からレンタルしてるんで、まあ、7ぐらい見といた方が楽しいでしょうね。
なるほど、
うん、それはあの今作あのスターウォーズって基本単発単発で見てもまあ面白くではできてるんですけど、あの基本的にはまあ前作の7を見ておいた方がいいでしょうね。フォースの覚醒を見ておいた方がまあ面白いでしょうね。その登場人物の背景とかで、7でもですね、その登場人物の背、まあ、7を見るならじゃあ 1,2,3,4,5,6 も見ろって話になってはしまうんですけど、
はい、
だけど、はい、まあ、より楽しみたいならそうでもいいですけど、まずね、あのどっから入ってもいいと思います。僕はどっから入ってもいいと思いますけど、まあ、見たら You Can Stop ですね。もう見ちゃうでしょうね。
止まんないと。
止まんないですね。やっぱね、すごい、やっぱりその、うん、やっぱりすごい面白いと思いますね。キャラクターもいいし、あのストーリーも面白いし、
は
あ、やっぱりその人間のね、なんて言うんだろう、まあ、家族もそうだし、人としてのその力のあり方というかね、力を持て、才能がありすぎる人がどうなるのかとか、善と悪とかね、なんかいろんな複雑なテーマがありますので、まあそれはね、どこを見るかは人それぞれなんで、どう感じるかは人それぞれなんですけど、
はい、
まあ一つ俺はね、もともとスターウォーズちょっととかって見たことないのにちょっとっていう人に言いたいのがですね、
はいはい、
こんなに世界で支持されてるんだから一回見ろと、
はい、
見てから言えと俺は思ってます、ね、
なるほど。
もうそれだけのやっぱ魅力があるもんだと思いますし、ね、
なるほど。
やっぱとりあえずですね、まあ俺も とはいえタイタニックとか見てないんだけども見てないんだけども、
はい、
スターウォーズはとてもですね本当にいいあれなんで、俺は見て、うん、からあれなんじゃないかな、見てあの批評するといいんじゃないかなと。まず1話1作でいいから、とりあえず2時間この年末にでもですね、はい、見ていただけたらいいんじゃないかなと思いますけど、はい。7、8からはね、そのジョージ・ルーカスフィルムがですね、
はい、
1から6までを、はい、あれが書いてます。ジョージ・ルーカスが担当してましたね、
はい、
監督。
そうですね。
それを7が、J.J. エイブラムス。
あ、有名な。
で今回が、なんだっけ、エドワードなんとか。
あ、変わったんですね。
また変わってるんです。
あ、そうなんですね、
はい。ただですね、ジョージ・ルーカスはですね、またちょっと面白い話がありまして、
はい、
7全然気に入ってねえと。
え、そうなんですか。
ジョージ・ルーカスは7全然気に入ってねえと、
はい、
いう話があったりですね、
はい、
でまた俺が考えてた789じゃねえという話があったりとかするんですよ。まあまあまあ、それあの脚本は全然違う人が書いてるんで、
はい、
あのっていう話があるんで、
はい、
まあ、そのあたりもですね、まあすごいファンの中ですごく憶測を呼ぶというかです
ね、
いいと思います。あとまたですね、ただ一つあるのはですね、その今監督やってる JJ も、まあ、前作の JJ もそうですし今回の監督もそうですけど、もうめっちゃスターウォーズ好きなんですよ。もうめちゃめちゃスターウォーズ好き。だから、789の時はさっきあの冒頭で申し上げましたけど、
はい、
まあ、アナログなシステムで結構撮影してるんですよ。で 1,2,3 の頃ちょうど CG が できてきて、うん、結構 1,2,3 はジョージ・ルーカスはやっぱりどちらかというと CG をやりたかった人というか、まあ、年代的にね、
そうなんですね、
なんでバリバリ CG 使ってるんですよ、
はい、
で今の監督たちはですね C56 がすごい好きな世代なんで、
はあ、
逆にまたアナログになってきてるんですよ、
え
逆にその結構 CG はあまり使わないでやる、ダイナミックにやるっていうのが あれで、まあ、それはまあ映画の好き嫌いはあると思いますけど、ただ一つ言えるのはまあどれも面白い、
は
あ、しそうです、やっぱり全スターウォーズの世界っていうのはすごく奥が深くて、
はい、
もうそれこそライトセーバー一つにしてもですね、はい、映画では全然語られることはないんですけど、
はい、
あれをどういう風に作るのかとか、はい、どういうタイミングで誰が作るのかとか、はい、っていうのも実はもうすごい細かい設定があったりとか、そのブラスター一つ一つも何々製でとかっていう、
はい、
それね、俺これ都市伝説的なあれなんですけど、
はい、
スターウォーズの世界観をその守る人っていうのが世界に3人いて、そのルーカス・フィルムの中に、
はい、
その人たちが整合性を取りながら、ほらいろんな辞典とか出てるじゃないですか、
はいはい、
ルーカス・フィルム公認のとか、あとその映画の脚本が出来上がった時もそうだけど、そういうのをね考える、そのスターウォーズの世界っていうのをそのルール決めするっていうのかな、なんかそういう人がいるらしいですよ、っていうぐらいねスターウォーズはですねマニアックというかですね、やっぱファンからのツッコミも多いですしね、
なんか
が違ったりするとやっぱファンからも熱狂的なファンが多いから、でもねスターウォーズはそういう風なことをしながらですね世界観を守りつつっていうのがあって、非常に、ま
あ、
こんな作品はないですからね、本当に
こんな世界規模で人気があって、
世界規模でこんな人気があって、ちなみに僕は去年 JJ エブラムス、それはスタートリック の映画のあれでしたけど、
はい、
と一緒に写真撮った時、
はい、
やっぱ日本の、ね、友達よりね海外の、ね、知り合いからね、はい、30すげーみたいな、
あ、なるほど、
もうすげー30みたいな、
なるほど、
なんで JJ やってんだよみたいな、もう一人そのローグワンの時もディエゴルナって、
あの主役の、
主役の女の子の、はい、まあ、結構その主要メンバーの登場、
はい、
ディエゴルナとも写真撮ってそれインスタにアップしたらね、はい、海外の人からね、
う
わ俺も正直ディエゴルナとか全然その映画見るまで知らなかったんですけど、
はい、
海外の人からねすげーみたいな、
は
なんかやっぱねすごいらしいですよ、海外ではやっぱりね
もう絶対、うん、なる人気、ね、
人気がありますね、来年18年かな、
はい、19
年かな、なんかアメリカのあれサンフランシスコだっけ、ディズニーの中にスターウォーズのテーマパークができるでしょ、
はい、ね、はいはい、
あれとか絶対行きたいもん、なんか
そうっすね、そこまでファンなら、
いやもうあれとかもいいですしね、もう今作もすげえ、
は
あれですね、多分すげえ盛り上がるんじゃないでしょうか、エピソード7で、もっと先のことを言うと、
はい、
スターウォーズ今回があるでしょ、
はい、
2017年の12月15日公開がエピソード8、
はい、8ですね、
で、来年の6月に、
はい、
ハンソロというキャラクター、まあ誰だ、
あれハリソン・フォード、
そうハリソン・フォードが演じた宇宙海賊ハンソロというですね、
はい、
密輸人だの、
はい、
ハンソロの若い頃をスピンオフした映画が来年6月かな公開かな、ハンソロ、ハンソロ、なんかスターを、あとね、でしかももっと言うと、でまあ9がやるでしょ、その2年後ぐらいから9がやるでしょ、
はい、
でもう決定してるのがその後もまた3部作を、がスターウォーズ公開決定してますね、1、2、それがね3部作だったのは決定してるし、
はい、
でね監督と脚本も今回の監督、
はい、
エドワード・ギャレルズかな、まあちょっと忘れてたけど、監督が、1、その最初の1の、
はい、
監督と脚本をやるっていうのは決まってるんですけど、はい、ただね今までの 1から9までとは全く関係ない話にするって言ってますよ、
え
だからね全然わけわかんないんですよ、
時系列的にも後なのか
前なのかとか、その同じユニバースの中にいるのかどうかっていうのもわかんないぐらい、なんかでも3部作はね決定してるみたいですよ、だからもう
すごい、
ね、やっぱこれがねディズニーの力ですね、
ああ、うん、なるほど、
やっぱこうディズニーがやっぱ資金力もあるし、
そうですよね、
うん、ルーカスフィルム買収してね、あれですけど、でも、まあ、いや3部作が決まってるみたいですよ、でその時監督が言ってたみたいですよ、
はい、
そのあれだって今回もう全く関係ないものにするっつって、でもっと言えばそのレイ役のデイジー・リドリーとか、
はい、
あれは9までは契約してるけどその後は白紙でとかって言ってるからまあ向かすげえ遠い将来ね、マーク・ハミル、ルークがね、
はい、
何十年ぶりに帰ってきたみたいなことはあるかもしれないですけど、
はいはい、
だからね、だからまあ10になるのかそれともマイナス1になるのか、
なるほど、
なんか全然わかんないんですけど、
はい、
また新たな3部作はもうこれ決定してるんで、
どんどん大きくなってるんです
か、いやどんどん大きくなってるし、 うん、やっぱりすごいですよね。スターウォーズすごい、本当にすごい、あの面白みがあるというかね。
へえ、
はい、一つ一つのキャラクターも、いや面白いですしね、うん、
え、ジョージ・ルーカスはもうこれ以上関わらないんですか？
ジョージ・ルーカスはもう基本的に売っちゃってますからね。売っちゃってるんで。ただ7の時はね、結構最初の頃ちょっとやってたんですけど、ただジョージ・ルーカスね、はい、あんまり気に入ってないみたいですね。
あら、
やっぱり彼はやっぱり CG バリバリで、なんかその、はい、もっと SF チックなあれにしたかったけど、あの監督たちがやっぱアナログな手法にこだわってっていうか、もう昔のジョージ・ルーカスのようにっていうのが、ただね、彼はあんまり気に入ってないみたいですけど、
はい、
うん、ただもしかしたら全、まあ、そういうことはできないんだろうけども、はい、契約で縛りからできないんだろうけど、なんかジョージ・ルーカスなりの789がまたできるかもしれないんで、ね、いやそれは分かんないですけど、
あくまで、
うんうんうん、あくまでそう、あの想像ですけどね。
え、ストーリーはジョージ・ルーカスのベースになってるんですか？
その辺もね、ちょっと曖昧なんですよ。その辺もだから、
ね、なんで、ね、
分かんないんですよ、その辺も正直。だからね、
あ、
うん、だからただジョージ・ルーカスはもう手放しちゃってますしね。
そうか、
うん、あれなんですけど、ただ、まあ、これぐらいですね、このね、このマーベルも僕好きですし、
はい、
あの他にも素晴らしい映画いっぱいありますけど、
はい、
まあ、これぐらいですね、やっぱ人を熱狂させるというかですね、
はい、
映画っていうのは他にないですね。
なるほど、
うん、やっぱりスターウォーズ見たことない人、まずスターウォーズ見ろと見てから言えと。いやでも本当にね、どっから見てもいいと思います。
あ、なるほど。
そうするとあのすごいで、あの一本だけでも SF 映画としてですね、あの、はい、例えば一番古いその1978年に公開されたエピソード4もですね、
はい、
今見直してもですね、あ、これよく40年前に撮ったなっていう、
はあ、
これよく考えたなっていうのが多分すごい分かると思うし、なんかこうほら、なんだろう、あの船で、
はい、
宇宙船で、
はい、
あのワープするとき、こうハイパードライブに入るとき、
あ、よく有名な、
星がビューンって伸びるじゃないですか、
はい、
あの描写とか天才じゃないですか。
なるほど、
ね、あの本当天才だと思う。なんかああいうのとかねもうすごいし、
はい、
あのライトセーバーとかももちろんそうだし、
はい、
振って音が出るってすごくないですか。
確かにその発想すごいですね。
すごいですよね。やっぱね、スターウォーズは本当にすごいし、あのもっと言うとスターウォーズで最初映画館でもアメリカでもちょっとしかやってなかったんですよね。少しの、
そうなんですか、ちょっ
と全米大公開とかじゃなくて、
はい、
本当一部の映画館でしかやってなくて、
はい、
それがまあ世界的にこう徐々に広まっていって爆発的に大ヒットしたんですけど、
はい、
なんかね、俺ジョージ・ルーカスが儲けてる理由っていうのを聞いたことがあって、これがスターウォーズが世界初だったらしいんですけど、
はい、
それまでね、映画のキャラクターの権利とか、
はい、
例えば それを商品化する、例えば T シャツにしたりとか、
はい、
っていう権利はね、映画館が持ってたり映画会社が持ってたりしたらしいんですよ、
はい、
俺はまあ詳しくは分かんないですけど、ただね、スターウォーズからジョージ・ルーカスが全部持つようになったらしいんですよ。
お、
だからスターウォーズってほらいろんな商品になってるでしょ。
そうなんですよね。
あの手ぬぐい、そのもちろん本にもなるし映画にもなるんだけど、手ぬぐいになったりとか、あとなんかもうコースターになってるとか、なんかそんなライセンスね、なんかすげえ高いんじゃねえかってイメージがあるけど、
はい、
スター・ウォーズはライセンスを自分たちで抱え込むことによって、もう安くいろんなところにこう振りまくというかですね、
はい、
そういうビジネスモデルを確立したのがスター・ウォーズだって、そのジョージ・ルーカスが初めてだって聞いたことがありますね。しかもそのね、あの他のジョージ・ルーカスもいっぱい、ね、スピルバーグとかジョージ・ルーカスってあの時代すげえヒット作出してますけど、
はい、
変なし、インディ・ジョーンズとか、
はい、
俺もすげえ好きなんですけど、
はい、
あれとかほらキャラクター化してもインディーしかいないじゃないですか、
まあ、
何人かしかいないじゃないですか。で、何人かしかいないけどスターウォーズっていうのはもうキャラクターがとにかく豊富だから、それがそれぞれ稼いでくるというかね、
は
っていうビジネスモデルをあの確立したのは、これはジョージ・ルーカス。
なるほど、
と聞いております。
は
い、ジョージ・ルーカスに直接聞いたわけじゃないけど、でもそういうふうに言われてますね。だからそういう意味でも革新的だ、そのビジネス的にも革新的だった。だからそういうのですげえ儲かったんじゃないですかね。
なるほど、
うん、それみたいですよ。なんか
じゃあ本当エンターテインメントの面でも、そういう経済的な面でもいろんな革新的な、
もう本当に革命ですね。
は
い、大体でしかもね、大体ね、スターウォーズね、ちょっとって言ってる人ね、
はい、
見たら面白いって言うんですよ、俺の経験上。確かにね、ちょっとまあ俺もね、今から6作だか、
はい、
7作か14時間か、
はい、
と思うとあれだけど、はい、やっぱね、まあ、1日1本でいいんで、
はい、
あの週末1本ずつでいいんで、見ていただくと非常に面白い。だからとにかく見てからと。
なるほど、
すみません、あの最初の質問のですね、
はい、
あの見た初心者でも分かるとは違うと思いますけど、まあ、とにかく見ろと、
とにかく見ろと
ということを私は申し上げたいかなと。
分かりました、
思います。
はい、じゃあ12月15日ですよね。
15日、今週もう震えて待ってます。
お、
もう行きます、もちろん。
はい、分かりました。今日はじゃあありがとうございました。
ありがとうございます。すみません、見てください皆さん、
はい、
スターウォーズ 僕の記事も読んでください。あのルークにあったんでお願いします。
はい、
はい、
は
い、また失礼します。
ロゲラジー。